知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は国際芸術祭愛知2022について博物館管理課の祖父江さんにお話を伺います。祖父江さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いよいよ始まりますね。開催が発表されてからずっと楽しみにしていた方もたくさんいらっしゃると思います。まずは国際芸術祭愛知2022とはどのようなものでしょうか。
はい、国際芸術祭愛知2022は国内外から100組のアーティストが参加し、現代美術やパフォーミングアーツ、ラーニングなど様々なプログラムが実施される国内最大規模の芸術祭です。
国内最大規模というのがね、これまた一段と楽しみになりますね。会期と会場など概要を紹介してください。
7月30日から10月10日までの73日間、一宮市をはじめ愛知芸術文化センター、常滑市、名古屋市有松地区を会場に開催されます。今回はスティルアライブ、今を生き抜くアートの力をテーマとし、生きるとは何かといった根源的な問いかけや愛知県の歴史、地場産業、伝統文化に焦点を当てた作品が数多く紹介されます。
早く見たいなという気持ちになります。紹介してくださったように、国際芸術祭愛知2022の会場の一つが一宮ですね。一宮市会場について伺います。一宮市会場は何箇所、どこにあるのかですとか、展示する作家はどんな方々なのか、そういったことをご紹介いただけますか。
はい、一宮市内ではオリナス一宮や旧一宮市立中央看護専門学校、住会館など合わせて10の会場で、奈良義友さん、塩田千春さんなどの日本人アーティストのほか、今世界から最も注目されているアーティストの一人、アンネ・イムホフさんの日本初展示をご覧いただけます。
アンネ・イムホフさんですか。日本初展示、
はい、
ちょっと私は存じ上げていないんですけれども、そんな作品もやってくるんですね。そしておすすめの回り方や楽しみ方はありますか。
はい、一宮市会場は2つのエリアに分かれています。一宮駅から増田神社後方の旧中央看護専門学校へと続く一宮駅エリアでは、本町商店街を通り抜けながら各会場を徒歩で鑑賞していただくことができます。また美祭エリアにある住会館などへは一宮駅からバスの利用をお勧めしています。ウェブサイトで公開中の公式ガイドブックに推奨ルートが掲載されていますので、そちらも参考にしてみてください。
わかりました。私もこれウェブサイトでちらっと公式ガイドブックを見てみたんですけれども、もうかなり詳しくルートですとか、まあ、作品のことも説明がされていますね。これやっぱり事前に見ておいた方が楽しめそうですかね。
はい、より楽しんでいただけると思います。
はい、ぜひ皆さんチェックをしてからお出かけください。それから開幕に先駆けて、すでに一宮市役所に展示されている作品もありますよね。こちらの作品についても紹介してください。
はい、一宮市役所本庁舎1階の総合案内前では、愛知2022の開幕に先駆け、真田武彦さんの作品愛知ナウプロジェクト白衣が先行公開されています。愛知県内の7つの美術館と博物館で実施したワークショップで、参加者の皆さんがなった縄を真田さんが一つにまとめ上げた造形作品が吹き抜けの空間いっぱいに広がっています。
もうこれはすでに見られるということですので、そして大きな作品なんですもんね。こちらもぜひ皆さん市役所に出かけてご覧になってください。そして国際芸術祭愛知2022の開催に合わせ、一宮市独自の企画もいくつかありますね。それぞれ内容や会期、会場を教えてください。
はい、一宮地域文化広場では芸術祭の期間に合わせて地元一宮市で活躍する作家が作品展示を行います。また玉堂記念木曽川図書館でも期間を限定し作品を展示します。他にも市内の高校生と名古屋芸術大学の学生が一宮駅周辺の街中をアートで彩る一宮芸術商店街を8月10日から10月10日まで開催し、市全体で芸術祭を盛り上げます。
いろんな企画がありますね。この国際芸術祭愛知2022の期間は一宮市全体が芸術の街になりますね。そして私自身、見には行くんですけれども、現代美術は難しいなという印象があります。祖父江さんはいろんな芸術祭を回っていらっしゃるとも以前お聞きしたんですが、そんな皆さんへどんな風に作品を見たり楽しんだりすればいいのか、何かアドバイスをいただけますか？
はい、そうですね、作品を見て感じたことや考えたことをご自身や周りの方と話し合ってみるのはいかがでしょうか。自分とは違う考え方や物事の捉え方に気がつくことができ、驚きや新たな発見を楽しめるのが現代アートだと思います。またアーティストの多くは今私たちと同じ時代を生きている方たちです。経歴や人となりを知ることで作品をより身近に感じることができるかもしれません。
なるほど。先ほどの公式ガイドブックはもちろんなんですけれども、先に少し作家さんのことを知っておくだけで一層より楽しめるということなんでしょうね、はい、ぜひ皆さん参考になさってください。そしてチケットの購入方法など詳しいことが知りたい場合はどこを見ればいいでしょうか？
チケットは一宮駅の観光案内所や博物館、三岸節子記念美術館、美祭歴史民俗資料館のほかウェブで購入することができます。詳しくは国際芸術祭愛知2022公式ウェブサイトをご覧ください。
わかりました。では改めて国際芸術祭愛知2022の会期時間をお知らせください。
はい、7月30日土曜日から10月10日月曜日までの73日間開催されます。一宮市会場の休館日は祝日を除く月曜日で、開館時間は午前10時から午後6時です。一宮市役所は午後5時15分までですのでご注意ください。
では最後に祖父江さん、お聞きの皆さんに PR などメッセージをお願いします。
はい、様々なアートを見て触れて体感していただける絶好の機会です。アートがあふれる一宮の街をぜひお楽しみください。
今回は博物館管理課の祖父江さんにお話を伺いました。祖父江さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回祖父江さんにお話しいただいた国際芸術祭愛知2022については、広報一宮7月号10ページに紹介されています。お問い合わせは博物館管理課、電話番号0586-857435 0586-857435 です。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは普通救命講習1のお知らせです。日時は8月27日土曜日午後1時から3時、会場は木曽川消防署、対象は市内在住在勤在学の中学生以上の方、定員は先着16人です。お申し込みは8月1日月曜日から15日月曜日に電話または電子申請でお願いします。なお団体は条件付きで随時開催します。 お申し込みお問い合わせは消防本部消防救急課、電話番号0586-721103、 0586-721103 です。続いては統合失調症家族教室のお知らせです。日時は9月2日金曜日午後2時から3時30分。会場は本庁舎11階1102会議室です。対象は市内在住の統合失調症の方の家族。内容は医師による講話、統合失調症を知ろう、症状と治療、家族の関わり方についてです。定員は先着20人。お申し込みは8月1日月曜日から、電話または住所、氏名、年齢、電話番号を記入し、統合失調症家族教室と明記の上、ファクスでお送りください。ファクス番号は 0586-739270、 0586-739270 です。お申し込みお問い合わせは福祉総合相談室、電話番号 0586-28-9145、 0586-28-9145 です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
76.5 iWave。
それでは最後にエコアクション一宮令和3年度の活動報告のお知らせです。市では地球温暖化対策実行計画エコアクション一宮を策定し活動しています。計画では市の施設から排出される温室効果ガスを令和3年度から10年間で平成27年度と比べ 24% 削減することを目標としています。令和3年度に排出された温室効果ガスは平成27年度から 11.4% 減少しました。また環境負荷の少ない商品などを率先して購入するグリーン購入に取り組んでいます。令和3年度のグリーン購入の割合は全体で 74.9% となりました。今後も削減目標の達成に向けた取り組みを引き続き推進していきます。お問い合わせは環境政策課、電話番号 0586-45-9953、 0586-45-9953 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。